はい、ということで、今回のテーマは、願望実現をみんなしたいって言ってるけど実際うまくいかないよねという観点から、他の、稼ぐ系の、コミュニティで、願望を書いてる人がいたんだけども、その人がなぜうまくいかなそうなのかということについてお話ししたいっていうか、みんなで分析できればなというふうに思います。前回メモを取っていただけましたでしょうか。一応もう一回読み上げますと、全然私知らない人なんですけども、直接会ったこともないし話したこともない方なんですが、日報を出すチャットですね、レバ会じゃなくて全く別のコミュニティですけども、そこで毎回稼ぐ理由を書かれてるんですね。それが、高級車に乗る、ヴィトンで欲しいものを買うと、子供たちと旅行に行く、子供たちの欲しいものを買う、親に旅行やプレゼントをする、家を買う、パートで働きたくない、豊かな暮らしをするって書いてるんですね。で、これだとちょっとうまくいかなそうだなと思うので、それがなぜかっていうことを、私の経験をベースにお話ししたいと思います。っていうか皆さんもぜひ考えてほしいなと思うんですけれども、これらのうちですね、まず今日は半分、残りは次回の音声でお話ししたいと思います。まず高級車に乗るなんですけども、これ本当に高級車に乗りたいのが稼ぐ理由だとしたら、多分ね、もうすでに乗ってるんですよね、高級車に。中古とかで、私が大学院で研究室に入った時にある先輩がいて、その人も車が大好きなんですよね。高級車にいつも乗ってるんですよ。だけど大学院卒業して就職したのが理研かな、理化学研究所かどっかで、あそこお給料安いんですよね。手取り20万ぐらい、ボーナス出るか出ないかみたいな。それすなわち年収300万ぐらいなんですよね。でも買っちゃうんですよ、車。もちろん中古で買うんですけど、このさらに立ちが悪いのがですね、改造しちゃうんですね、自分で。で、改造してしまうと何が起こるかというとですね、売れないんですね、下取りの時に。さらに本当全然売れない。だから車ってまだほら下取りで売れるんだったらいいじゃないですか。だけど売れないってなると本当消費財なんですよね、ただので。ガソリンかかる、車の駐車場かかる、なんかってめちゃめちゃお金かかるわけですよ。だからなんか彼女がいて結婚するってなった時に、周りの男性たちがあいつだけはやめとけってその女性に止めに入ったっていうのをよく聞きました。それなんでかっていうと、本当にあいついいやつだけどお金家庭に絶対入れないからって言ってましたね。でもね、それくらい高級車が好きな人っていうか車が好きな人って買っちゃうんですよ、あっという間に。だからこれを理由にしているしっていうのは、多分ちょっと他の人の願望を言ってるだけなのかなって感じがします。あと本当に稼いで高級車乗りたいっていう人ってもう車種とか大体決めてるんですよね。だからなんで稼ぐのって聞いた時に、私何々乗りたいんですよって、例えばベントレーのなんとかかんとかかんとかとか、ベンツの C クラスのなんとかってもう口に出して言ってるんですよね。そういう人はね、大体本当に稼いだら乗ってるんですよ。だけどそうじゃない人ってこういう書き方するんですよね。2つ目、ヴィトンで欲しいものを購入なんですけど、これも同じで、ヴィトンが本当に好きな人ってどんな貧乏でも中古とかで揃えてるし、ヴィトンを、買うためにもうすごい馬車馬のように働いてるんですよ。朝昼晩働いてるとか、もう場合によってはちょっとあんまりね、人がやりたくない仕事にまで手を出してっていう人もいるので、多分ね、これもなんとなく立てている目標だと思うんですよ。あと本当に欲しかったらちっちゃいやつとかも買い揃えてるんですよね、新品でも。だから多分違うだろうな。多分この人はヴィトンを買いに行ってチヤホヤされながら、なんかすごいものを買うっていう達成感が欲しいだけだと思うんですよね。で、私そういう人には3万円握りしめてですね、3万円ぐらいはなんとか用意していただいて、ホテルのレストランのディナーが、ランチの別にいいですけど、のなんか個室とか取って予約して、でなんか一番高いもの取って、ワインとか1本でも開けたらルイ・ヴィトン以上にチヤホヤしてくれるんで、それでまずいいんじゃないっていうふうに私だったらアドバイスをします。こういう願望を立てる人って大体ね、そういうなんていうのか、ラグジュアリー感を経験してみたいとか、そういうのが願望で、で現行化した時にヴィトンを買いたいってなるんでです。でね、高級車と一緒で本当ヴィトン欲しい人って買ってるんですよ、もうどんな貧乏でも。だから 多分これ違うなって感じがしますね。で、子供たちと旅行に行くってやつなんですけど、行けんじゃねと思うんですよね。すぐなんて言うんだろう、まあちょっと例えば動物園に行くっていうのも半日旅行ですよね。 半分の日で、で多分この旅行に行くっていうのが多分そのあやふやなんでしょうね。これね、本当に多いんですよ。願望実現したいっていう人で、いや子供と旅行行きたいんですよっていう方いらっしゃるんですけど、いや明日も行けるでしょって私必ず言うんですね。で、要はこれ何かっていうと願望の抽象度が高すぎるっていうか適当なんですよ。どういう旅行に行きたいかっていうことをちゃんと書かなきゃいけないし、でその具体的に書いたものが今の経済力だといけないっていうことであれば、それは頑張らなきゃいけないですよね。頑張る理由になりますよね。でも大体ね、こういう中途半端な書き方する人って、じゃあぶっちゃけどういう旅行行きたいんですかっていうと、たかだか子供2人いたって10万もかかんない旅行だったりするんですよね。したらなんかちょっとローン組んだらもういけるじゃないですか。で、潜在意識ってそういうの見逃さないんですよね、絶対。いやちょっと頑張りゃいけるってもの行かないんでしょ、じゃあ本気じゃないじゃんって言って叶えてくれないですよね。だからこれも、今の経済力じゃ到底行けないような旅行だったら、まあ願望としてはありなのかもしれないけど、別に行こうと思えば行けるわけで、多分それぐらいしか想像してできてないし、だとしたら行けるものを行かないっていう選択をしていることなんで、この願いが叶うことってないんですよね、はい。で、子どもたちの欲しいものを買うってことなんですけど、欲しいものって何なんですかね。それはやっぱ具体的にする必要があるかなというふうに思います。まあ子供って結構物よりも欲しいものがあったりするんですよね。で、子供が欲しいって言ってる時って、本当にそれが欲しいっていうのもあるんですけれども、実際違うものがもっとこう物じゃないものが欲しいことの方が多くて、でその子供っていうのは、感覚的に感じたことを言語化する、言語化能力が稚拙なので、例えば親にもっと構ってほしいとか、こういう自分のところ見てほしいとか、それこそプラチナでみんなやった愛の第五言、5つの言語のうちの、どれかなのに親がずれているっていう、その寂しさを物を買ってくれって言ってる可能性もあるんですよね。っていうかその方が多分高いと思うんですよ。だからそっちの方に目を向ける方が、子どもの、願望にはかなうのかなと思うんですよね。その子どもが、子どもに愛情を満たさなくてもどうでもいいから、とにかく物を買ってやりたいっていう、物を買うのが趣味なんでっていうなら掲げてもいいと思うんですけど、多分子どもの欲しいものを買って子どもを喜ばせてあげたいっていうのがこの人の本当の目的ですよね。だとしたらもしかしたら物じゃない可能性もあるので、やっぱね、こういう中途半端な願望も叶わないわけですね、はい。どうでしょうか。じゃあ次、残りの4つ、次の音声でいきたいと思います。